こちら明石市です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っています。今朝は明石市長の泉房穂さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今日はピンクのシャツ、
はい、
はい、はい、登場でございます。
爽やかに、
タコの街ですから赤い、
なるほど、ちょっとタコ色
あ、すいません、いきなり
ゆでタコです、
はい、すいませんでも、はい、
前はなんかタコ被ってらしたようなイメージもありますが、
白衣で落とし、
はい、あの魚くんの白衣いただいた白衣で巻いてい
ただいたことがありましたが、
は
い、
今日はあの地方創生でよろしくお願いします。
なるほど、
はい、でも明石市というのはね、すぐもう神戸からすると隣町ですけれども、ずいぶん人口も増えてて、
そうなんです、ありがたいことで3年続けて人口増えてるんです。しかもそれまで減り続けてましたから、減っていた人口が下げ止まって増えてて、非常に珍しいこと
で、いわゆる V 字回復ですね。もうちょっと跳ね上がるように、
で調べましたら関西で明石だけだそうで、ずっと増え続けてる町はまああるんですけど、もう減り出した後に戻ってるっていうのは非常に珍しいようですね。
特にその世代的にはどうなんですか、若い人たちは。
そうなんです、調べましたら、もう来ている層は20代後半と30代、あと5歳までの子供がゴーッとこう転入といいますか、引っ越しをしてきておられるので、大体おそらく、小さな子供の手を引いて若夫婦が、まあ明石市にどんどん引っ越してきている状況ですね。
ということは何かそれだけの魅力があるっていうことですよね。
そうですね、やっぱり3年前というと明石市が子ども医療費を中学卒業するまで完全無料化、完全というのは所得制限もなく、もう明石の子どもたちは全員医療費、これ薬代も歯医者のお金もいりませんという形の施策取った時で、もう一気に反転といいますか、人口が戻り始めましたね。
大きいですよね。それはね、中学3年生
まで、中学、まあ、いわゆる義務教育までは全て医療費見ますよという行政が言ってくれてるわけ
です。赤石市が面倒見ますよと、
はい、ですのでやっぱりその他の町でもですね、まあ、無料化の拡大と言われますけど、大抵所得制限があったりするんですね、結構この金額までの方は無料ですけどってなるんですが、明石もいわゆる子どもたち全員がもうご負担いらないと、親御さんの負担全くいりませんってことなので、まあ、分かりやすいですね。
で今度また新たにこの生まれてきた赤ちゃんから、手を差し伸べましょうという、
そうですね、そういう施策もしてますし、あとこの9月からは保育料、これは幼稚園も保育所もなんですけども、子供さん2人目以降は全員無料にします、なので子供が3人いようが5人いようが1人分のお金払っていただいたら、あとは一切お金はもう保育料かからないという、これも全国でおそらく2番目だと思うんですけど、
今明石はそのいわゆる待機児童の問題ってのはどうなんですか。
待機児童やっぱりいるんです、で待機児童がやっぱこの4月でも200数十名、明石待機児童、どんどん子ども増えてますので、なので今年1年で1000人、一気にいわゆる子どもさんを受け入れられる枠を、これも全国トップレベルです。
ということは待機児童がいなくなるケース
で、まあ、必死に頑張ってるんですけど、ただ嬉しいことに、どんどん引っ越しが増えてるんですよ。
ああ、なるほど。
もうだからもう次々に引っ越しが始まってるんで、
20代30代の若い世代がそのまあね、人口流入、まあそのトータルとしては V 字回復という、その先ほどおっしゃった人口が増えてるんだけども、加えてそういう問題も当然対処してい
かなきゃいけない。そうなんです。どんどんお子さん増えますので、もう待機児童対策やってもやってもなかなかなんですが、でも一気に1000人というのは、今年の4月は明石、まあ、80数名なんです。もう10倍以上、一気に10倍以上広げるっていうことで、今必死に頑張っています。
待機児童のね、子供に対するその目を向けることも大事ですけれど、保育士の方々にも目を向けないと、
そうですね、保育士の確保も、もうすでに2万円アップの施策、予算組んでますし、さらにもっと保育士が来ていただきやすいように、まあ、今ちょうど知恵絞っている最中です。
国は認可とか非認可の話ありますけども、最近の話は、まあ、それよりも企業内保育ってなことについてね、同じような手立てしようかという動きあるんですけども、明石市の場合は さほどその産業あるいは企業ってな話も話がないでしょうから、 企業内保育所ってのは少ないんでしょうね、おそらく。
ただ それも今検討してまして、もうできることは全てやると、うん、もう待機児童解消は必死にやるというふうに私も明言してます、うん、で私ちょっと口滑らすたちなんですけど、本会議で待機児童解消できなかったら、はい、市長室で私が預かりますって言ってしまいまして、はい、ちょっと言い過ぎた感じがしまして、
言い過ぎた
ぐらいの覚悟を持って
本気で取り組むと、
はい、
保育士さんへの手当も前、うん、安倍総理大臣がね言ってはったのが、うん、大体まあ5、6000円ぐらいのアップかなって、うん、その中で赤字市で2万円アップってかなり水準高いですよね。い
やでもまだまだやっぱりもっと考えなきゃいけないと思って、うん、もうちょっと今日の時点で言うのは早いですけど、
まあ、もともとのね、
はい、もっとさらに施策考えてます。
もちろんね、正規と非正規というか、認可非認可、まあ、かかった公務員扱いですからほぼ変わらないんですけどね。ですから、うん、その公務員扱いの人たちのところの非正規の方たちと、それから非認可ですよね、
はいはいはい、
まあ、おそらく10万ぐらいの格差があるんでしょうからね、はいはいはい、その穴埋めとして6000では足らなくて、まあ、2万円ぐらい、
はい、確かに、はい、まだ2万でも足らないです
。足らない
ですね。個人的には思っていますけど、まあ、予算必要ですから、
そうですね、
まあ、お金のやるくりをした上でないと、
市民の方のね、はい、お金ですもんね。
そらね、どんどんどんどん人口がね、これから減るって分かってる中で、いかにそれをね食い止めるか。
ちょうど明石市も、5、6年ぐらい前に長期の計画、その見通しの時は、はい、もう実はもう28万ぐらいにもうすでに減っているという見通しだったんです、5年、はい、5、6年前、それは減るどころか今戻ってきています、
う
ん、でしかも嬉しいことに人口だけではなくて、人がどんどん集まり出しましたので、いわゆる地価ですね、はい、住宅地も商業地も下げ止まって上昇に転じてですね、どんどん人が集まって家や土地を求めますから、どんどん地価が上がっていってると、
はい、
で地価が上がってくると固定資産税とかの額も上がりますから、税収も今上昇に転じまして、はい、人が集まって
市民に還元、
そうなんです、好循環でどんどん人が集まってきて、地価などが上がって税収が増えると、うん、そのお金でまた新しくそういった施策ができるので、
うん、
非常にありがたい
です。
あれ感覚的にね、つまりある種こうどうでしょうかね、人を呼び込むために、まあ、自由のお金を使うとしますでしょ、はい、で、まあ、人が集まったら消費もしますから消費税も入ってくるわ、うん、あるいはそれもおっしゃったように、まあ、いろんな固定資産税も入ってくるわってなことでもってね、自由の出費に対してどれぐらい税収増ぐらい、感覚的にもうほんやの大まかですけどね、自由使ったらどれぐらい入ってきます、
うん、まあ、感覚ですけど、ただ、ポイントはすぐでなくても、
うん、先につ
ながること多いと思うんですね。やっぱ明石の場合には所得制限なくして、もう幅広く子どもたち来てもらってます、うん、でそういう層が、まあ、どんどん大きくなると、また社会の支えて、うん、いわゆる高齢者福祉をするにもお金もいりますし、うん、支える人もいります、うん、とするとやはり若くてある意味支えててなっていただく層をどんどん増やしていく必要があると、
う
ん、そうすると10年、20年、30年先の明石も、いわゆる高齢が進んでいっても支えても増えますから、
う
そういう意味も込めてますね、
まあ、だから自由使ってもそれを上回るものがひょっとして
長期的には入ってくる、
入ってくるかもしれない、
はい、いや来るというか来るという
来るだろう、
来るという見通しで、かなり積極財政といいますか、相当こう予算をシフトしてます。
先ほどの地価も上がってるっていうので言いますと、駅前も再開発が進んでますし、ますます便利になったら、
ますます変わろうとしてます、
ね、そうなんですよ、もうすごい、もう日々ですね、変わってる感じで、はい、いよいよ今年の年末あたりから順次オープンしていくんですけど、まあ、目玉はですね、来年の1月ですけど、はい、本のビルが誕生します。駅前に本のビルで、調べました、これも日本一です。何が日本一かというと、はい、一つのビルの中に本の蔵書数100万超えです。100万冊以上の本の蔵書を持ったビルは日本で初めて。
100万冊以上っていうのは何冊置こうとしてるんですか。
一応 100万
いや、その本
のビルっていうのは
置いてますの、本は、
図書館、
市民図書館と、はい、あとは子ども図書館が入ります、は
い、あ、図書館
だ。それに加えて、民間の大型書店も、
本屋さんも、
で、この3つ足すと100万を超えるんです。こういうふうに一つの駅前の真ん前のビルで100万もの蔵書数を、うん、ついに初めての100万超えですね、はい、だからもう本好きにはたまらないですね。
それ一律の図書館ですね。
そうです。で、私が市長になってから、明石の持ってる蔵書の本の数は倍にしますっていう方針で、どんどん本を増やしていってるんです。お金がないから本をしまするんじゃなくて、お金が市民が経済に厳しいから、税金で本を買ってみんなで読めば、逆にお金を出して、まあ本を買わなくても、まあ、 まあ言えばね、いろんないい本が読めると。で、ただ、まあ、いわゆる実務の本とかベストセラーは、うん、いわゆる民間の本屋さんで、うん、早く読みたい人とか、そういう人はお金で払ってもらうということで、うん、公立図書館と、いわゆる民間の大型書店が両方、まあ、いいような方向で今考えているところです。
実際、図書館での貸し出しも増えてるんですか？
そうです。それで、明石、今日のテーマの地方創生ですけど、明石はトリプルスリーというふうに名打ってやってまして、トリプルスリーとは、人口を30万に増やす3。はい、そして2つ目が赤ちゃんの生まれる数を今2,400なんですけど、はい、これを2割増やして3,000人まで持っていく、はい、で最後にもう一つが今の本の話で、はい、本の借りる数を300万冊借りる街にすると、今がだからまだ数十ですから、これも一気にみんなが本を借りれる街にするという方向でやっています。
これが3つのトリプルスリー。
そうなんです。ここポイントでね、去年の流行語大賞になりましたけど、野球も三冠王ってありますやん、はい、あれバッターでこう打てるバッターだったら三冠王取れるんですけど、トリプルスリーというのは盗塁があるんですよね、だから打率と本塁打だけじゃなくて、はい、走れるというバランスの取れた選手なんですね、トリプルスリー。でも明石も同じようにバランスの取れた街、はい、だから人を単に運命を増やせるではなくて、ちゃんと本を読む、ちゃんとそういう内面というか心といいますか、そういうソフト面にもバランスの取った街にしていきたいという思いでいます。
で、今おっしゃる、その本のね、ビルを建てるというのは、いろんなその施策の中でいくと、どういう発想でもってその本のビルを建てるという、
これも私が市長になったのは5年前なんですが、うん、その5年前あたりからも駅前に大きな再開発ビルができることは決まってました。で、私が市長になった時にはその中に市役所の一部だけが移転する案だったんです、はい、これを入れ替えまして、はい、その単に市役所の職員が通勤が便利ではもったいない、で市役所 の、 その住民票を出したりする部分はちゃんと残します、はい、利便性は残しながら、それを図書館や子どもの施設に変えました。そうすることによって今回作りました。しかもそのことによって、国の応援、まあ、これも税金ですけど、はい、30億40億国からも応援もらえたので、単に市役所が一部移転するんじゃなくて、図書館に入れ替えることによって30億40億国のお金がもらえたので、明石の使える金が増えたわけですね。それでまあ本買ってるようなイメージです、
さっきおっしゃったように、本当知識教養から感受性のね、育むっていう点までバランスよく講師としても、
最近本当嬉しくてですね、2,3 年前に比べるとだいぶ表情が私も明るくなりまして昔は明るいですけど、非常に
明るいのはお変わりない
です、ね、そうですけど、勢いが今明石ありますね。
もうタコの発作みたいな、はい、もう手足動いてますから、
すごく嬉しいのが、最近今市が行政がね、まあ言った自慢バランス的するのはちょっとまああれなんですけど、そうではなくて、普通の民間の不動産会社さんとか、まあ建て売り住宅の広告を見ますと、そこが今明石が暑いとか、子育てするなら明石とか頼んでもいないって怒られますけど、もうチラシ見たらなんか市の広報誌のような、今住むなら明石というようなですね、チラシがどんどん広がってまして、
それいいですね、
はい、ありがたいですね、
はい、そしてまた福祉の面でも、
はい、そうなんです、福祉も力入れてまして、明石はまあいわゆる高齢者や障害者、子どもしっかり応援してますが、障害者についてはこの4月から、公的助成といいますか、つまり民間のお店なんかでスロープを作ったり、はい、じゃあ例えば展示メニュー置いたりするお金を助成、はい、つまり税金でお願いしますします、一気に今広がってまして、例えば明石で有名な老舗のケーキ屋さん、はい、ここも入り口に段差があったんです、でここを今回もスロープを置いていただきまして、はい、そうすると車椅子の方も大好きなケーキ買いやすくなります。これは障害者だけじゃなくて、例えば小さなお子さん連れのバギーを押してるお父さんお母さんにとっても嬉しいことですから、こういうのを今やっていってます。
これももう条例としても、
そうなんです、条例作ります。でこういった障害者にとってこういった支援する条例は全国で初めて、うちがその後どんどん広がっていってます。で税金でこういった応援するのも全国で初めてですけど、まあ今後広がっていくと思います、
ね、だからもういや別に分かった、この市長さんもなんか見るからにフットワーク軽そうでしょ。
そうですね、
やっぱりね、そういう市長さんだから、かなりお話聞いてると非常にあれですよね、住みというかね、非常に目配りが効いてますよね。
細やかな
ところ、ね、細やかですよね、やっぱりフットワーク軽いから、
フットワークが軽いから、フットワークも、ただやっぱり一番リアルなのは生活感覚。
そうそうそう、
例えば保育所もね、結局私もうち子供2人おったんですけど、今いますけど、送り迎え私が大体やってたんで、そうするとやっぱり保育所大変ですよね、預けたりするのも、
生活者目線ですよ。
それでもすごく大事
なこと、例えば病気の時なんかも、子供が病気になったらもう大変なんですよ、で私も2年前から明石なかったけど病児保育も2カ所作りました、やっぱり実際に にね子供を育てる立場からすると、うん、子供が病気になったけど仕事せなあかんとなるとも大変ですから、うん、であれば行政が病児保育をちゃんと作りましょうと言って2箇所作りましたし、
うん、大事なことですね、
うん、そういう感じで進めてますね今、
う
ん、
そういう、
うん、いや住む方のやっぱ住む人の代表ですもんね、はい、そこで暮らす人の代表で
いていただきたいっていうのね、まあ、そうあり
たいと思いますけどね。でそこに住んでてやっぱり安心感生活の中の安心感やっぱりトラブルのかもやっぱりありますから、
うん、はい、
あと例えばそういうあの観点でいくと例えばゴミの収集、もう明石が実は一番遅くまでやってて一番早いんです、
はい、
これも年末年始お正月ゴミ溜まりますやん、
はい、
結局私ゴミ出し当番なんですけど、
はい、ゴミが多いですね。
ゴミ当番多いんですけど、
は
い、そうするとゴミが正月溜まると臭いですやん家の中。また早く回収しようって言って明石は1月4日から回収してるんです。年末も大晦日まで回収することに決めまして、もう私はもう三が日も回収したらいいかと思ったんですけど、はい、ちょっとそのあたりバランス取って、
まあ、職員さんのこともありますしね、
はい、で結局もう一番遅くまでゴミ収集をし、年だけ一番早くからゴミ収集してるのも明石市です。でこういうのも大事かなと思ってまして、
そうですね、はい、
住民サービス、ね、ただね、僕よくあのこの人の番組でお金はもう天から降ってくるお金ではなくてね、必ず出すときはどっかから出てくるもんだって話でね、はいはい、それはもうお互いの その相互扶助というかね、その時に明石の財政というのはね、市長さんおなりになられてから年々どの程度どういう財政収支の改善というか状態になってるんですか。
あのそこはこれもありがたいことに、はい、これまでは、毎年10億円ぐらい貯金をつまんで経営してたんですね、
はい、
でところが私になってから一銭もつまんでません。貯金増やしています。だからこれだけ施策打ってるけど明石市の貯金は増えてます。
それはなぜですか。
それはやりくりです。だから言葉選ばなきゃいけませんけど、やっぱりやりくりすればまだお金は、あの何とかなりうるというのは、私も市長になって3年目ぐらいからやりくりできるんじゃないかなと思いまして、いろいろまあ職員とよく相談をしながらもうやりくり続けてます。
でも削るべきところは削って、
例えば一例挙げると、明石市役所も2000人の職員が正規職員働いてるんです、
はい、
でこれも残業すると結構遅くまで働いとすぐに家に帰れませんよね。だから今やってるのはみんな早くテキパキ仕事をして、
はい、
あの家に帰って晩ご飯家族で食べてくださいと、うんうん、そうすると残業代が減りますよね、
はい、
これだけで数億出ます、
うん、
だから職員があれ、まあ、昼間しっかり働いて、あのできるだけ早く家に帰ると、
能率上げて
能率上げてやるだけでも億単位のお金が出てきますから、はい、
まあ、生産性の向上ですね、
はい、まあ一人当たりはね、あの知れててもそれがもう2000人となるとね、
はい、
やっぱ大きな金額になるということ、
は
い、
で私自身も給料3割カットしてますから、はい、うちの妻と娘は大反対ですけどはいはいはい、
そりゃミリア多
い。でもやっぱりね、まあ、自らね、やっぱり給料カットしてでも、まあ自分たちが、まあ言えばその、あの親が辛い、まあ親が我慢してでも子供たちのためにしっかりと、子供のためにしっかりと、あの応援するという町にしたいと思ってますし、まあ市の組織もそうあるべきだと思ってますね。
当然その市のやっていることに関してのこう PR 活動、発信ということもね、はい、結構なさってますけれども、はい、やっぱりこう全国に誇るいろんな日本一、宝物が、は
い、もういっぱいあるんですよ。まあ明石もちろん四五線、
はい、
はい、もうそうですし、歴史もありますが、やっぱり海の町、魚の町、まあ、タコはやっぱり今すごい旬ですね。
あれマダコンが、水揚げが、
あ、もう日本一、じゃ量じゃない、よりも量もですが美味しいです、半端じゃない。
確かにね、味わえば噛めば噛むほど、ね、
はい、噛めば噛むほど
美味しい。明石のタコは、
はい、私だって、あの私の親父もおじいちゃんもひいじいちゃんもタコ漁師なんで、
あ、そう、
はい、もう子供の時からタコばっか食べてきて、
もうこの間もあのオスとメスの見分け方を聞きました。
タコには詳しいです明石の町づくりとタコには詳しいですね
タイも有名ですしね、は
い、今度またあのタコリンピックということで、
タコリンピック、
はい、オリンピックの前夜祭として、はい、明石でイベントをやります、
まだ大々的ですね、オリンピックの前夜祭、
はい、
タコリンピック
をやりますから、
どんなもんなんですか。
いや、これはもうあの全国でタコで町づくりしている町と一緒に、はい、もう結構いくつも全国から集まっていただきます、
は
い、で、その全国各地のタコで頑張ってる市長さんたちと一緒にですね、タコで盛り上げていくと、
はい、あ、じゃあタコサミットみたいな、
タコサミットみたいなイメージですね。でタコイベントやりますから、
はい、タコイベントなんか分からないけども興味深いです
興味深いでしょ
そうですね、
でいろいろタコ料理も出しますから、タコもいろいろ食べれますから、もちろん明石だけが一番美味しいと思ってますけど、
そうですか、
はい、
明石市の高田のり子さんですね、私事なんですが、先ほど医療費無料の話題が出てましたね、
うん、
その件で一言お礼が言いたくてメールさせていただきました、うん、2月に娘が背骨の手術を2回受けましたが、今回無料化をしていただいたおかげで何の不安もなく娘が元気になることだけを考えて 治療に臨むことができましたと。
どうもありがとうございます、
やっぱりそうですよね。いざ手術とか今高額医療の問題なんかも随分やっぱりね、抱える中でやっぱり行政がそうやって助成してもらえるっていうのは本当にこれは助かること
ですね。そうですね。特にやっぱり子どもの病気とか怪我は本当にある日突然ですし、親も大変ですし、子どものことを不憫に思ってもお金気になると薬代ももったいないと思ったりしますし、やっぱり私としてやっぱり子どもがお腹痛くなったらすぐに病院に、ちょっと気になったら早めにお医者さんに見ていただいていう方がいいと思ってますんで、
日々の診療から手術までね、きちんと、
ありがとうございます。
そうで、こうやって人がね、こうまあ、お産しやすい、子供育てやすいっていう町もそうですけれど、はい、亀も養鶏
う
ね。
あ、そうそう。亀も明石大好き。
明石はね、いわゆるウミガメがメキシコ湾からやってくるんです。これも瀬戸内海で明石だけですよ。
そんな
だから瀬戸内海いっぱいありますけど、陸が、明石に来る理由がありますよね。明石は自然が残ってるんですよ。自然海岸、砂浜です。亀さん卵を産むにはですね、静かで落ち着いて卵を産むので、古き自然が残っていないと亀来ないんですけど、ちゃんとウミガメに選ばれてますから。
ちゃんと亀も知ってると。
はい。
本能で
市民だけじゃなくて亀にも人気な明石。はい、ありがとうございます。
というね、まあいろいろ観光面でもね、楽しみな、
はい、また呼んでいただいたら、
いろんなこと
でも寄せていただきますので、はい、
今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
明石市長の泉房穂さんでした。